さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、では、聞いて忙しいユンユン白書を始めたいと思います。最近挨拶忘れてましたね。今はね、またちょっと大きい声は出せないんですけれども、奄美大島の今日は3日目、2回目の収録になりますかね。今日はなんと初めての試みとしてですね、港に来てるんですけれども、港で、絵を描きながら喋ってみたいと思います。っていうのはね、喋るだけとかね、描くだけだったらちょっと時間が足りないんですよね。今6時ちょうどぐらいなんですけれども、7時までに書いて、家に戻らないと、兄の家に戻らないと、晩ご飯があるのでね、なんですけど1時間だけちょっと自由時間をもらって出てきましたけれども、すぐ近くに港があるのでね、そこで書き始めたいと思います。ここのね、場所がね、昨日も書きに来たんですけれども、昨日は雨が途中で降ってきてしまったので途中で終わってるんですよね、昨日の絵がね。でそれはちょっともったいないので、もうせっかくなら最後まで書きたいということで、もう一回今日ね、来てみました。なのでまあ半分ぐらいは書けてるので、私ね、なんていうのかな、同じ場所に何回も通って書くっていうことがもうめったにないので、まあ、非常に珍しいことですね。でちょっと昨日と若干位置関係がずれてる気もするけども、まあ大丈夫かな。はい、問題ない程度に同じ船が並んでくれているので、はい、なんとですね、一番手前の船がですね、アマン号って書いてますね。アマン号、アマンって珍しいなと思って、見てたら、どっかの船の音がしますね。今日ね、海水浴に行った先でも、なんか倉庫っていうのかな、建物に大きくアマンって同じね、ロゴで書いてあったので、多分そちらの会社かなんかの同じあれなんでしょうね、系列の、会社のやつかなと思ったりするんですけど、ちょっと分かんないですね。この船は個人所有なのか、漁に出る時のためなのか、遊びのためなのか、ちょっとそれすら私には、区別がつかないんですけども、今ちょうどそのアマンっていうねロゴを書いておりますけれど、急いで書かないと、まあ1時間あれば十分終わると思いますけれども、収録ができたらね、15分か20分で終わりたいと思います。誰か来た。はい、あれですね、近所の人ですね、おじいさんが通りました。よいしょ。ほとんどね人がいなくて、歩いてる人もごくわずか、そんなに田舎ではないんですけどね。でもまあまあ奄美の中ではだいぶ田舎の方かな、南の方ですね、奄美のね。よいしょ。はい、ロゴがだいたい書けました。 あ、すごい大きいロゴだわこれ。横に YF って書いてるね。まあ、大体でいいか。なんかね、兄の家でこもりしてもらってますけど、さっき出てくる前、ガンダムのなんだっけ、番組やってましたけど、出る前になるとなんとギャバンに変わってましたね。 今頃ギャバン番組撮ってあったんだっていうね、それにちょっと驚きましたけどね。撮ってありましたね、録画かな、してありましたね。何年前のよくわかんないけど、ほんで、よろしく勇気とか、テレビ見ながら兄が言ってましたね。で、2号くんが、なんか面白かった。早く返信すればいいのに、とかなんか言って、で、兄が、返信する隙を与えてくれへんから、返信できひんのや、とか言って、なんか、ね、二人でほんと同じ膝に乗っけてね、おいっ子。同じレベルで喋ってましたね。面白かったですね。はい。さて、今手前の船のロゴとラインを書いたので、じゃあ次どこ書こうかな。喋りながら書くって難しいですね。黙っちゃいそう。なんか。船、大きい船が来たのか、なんかあれですね、放送でなんかなんとかなんとかって、なんか注意してくださいみたいな感じの言葉が出てますね。はい、じゃあ一つ向こうの船をちょっと書いておきたいと思います。なんて言ってんだろう、海上警察なのかな、あれは。なんとかなんとか船の人同士会話してんのかな、ちょっと難しい。なんかいろいろ喋ってますね。はい、2つ目が、昨日書いてたのでほぼいけてるかな。ちょっとあれだな、どうしようかな、ペンを細いのに変えようかどうしようか悩むとこですけど、ちょっと一回変えようかな。線が変わるか、やっぱダメか。ちょっとなんかね、思ってる線より太く出るので嫌なんだけども、変えてもっとね、違和感出るのがもっと嫌だし悩む。これなぁ、もっと細い線出したいんだけど、ペン先があまり言うことを聞いてくれないので、よいしょ、ちょっと太くなっちゃうな。太くなるのがね、いつも思うんですけど、本当にね、自分の思い通りのね、ペンが欲しい。耐水性の今使って、もう十何年使ってますけど、ずっとなんかね、いろんなペンをね、試してはいるんですけども、本当にこのペンじゃないとっていうのが完璧なやつはまだないですね。だからね、一回ね、文房具屋さんのね、なんていうのかな、講師をしてる人たちになんかアンケートみたいな電話がかかってきたことがあったんですけども、あの時に本当に新商品ね、開発するのにね、メンバーに入れてほしいですっていうのをちょっと言ったことありますね。それ以後連絡はないんですけども、もう私ね、すごいいいアイディアとかあるんですよ、ちゃんと。あ、こういう線が出るペンで、こういうね、形のがあったらいいなとかね、結構そういうことをね、割合考えながら、アイデアだけ売り込みとかしたら、 採用してもらえるのかな。特許とか取ってからいかんと危ないんかな、よく分からんけど、めっちゃいいと思うアイディアあるんだけどな、文房具ペンとかね、自分で作るとか難しいか、はい、自転車とパグ犬連れたおじさんが来ましたね。ちょっとしばらく止まります。聞こえました、パグ犬のいいですね。はい、パブ犬が行っちゃいました。かわいいね。あ、なんかのんちゃん元気かなって思い出してしまった。のんちゃんは友達のお家に預かっていただいておりますので、はい、大丈夫ですよ。うん、女の子が3人いるお家で毎年ね奄美行くときに預かってもらうんですけども、なんかねめっちゃ喜んで預かってくれるので嬉しいですね、はい、毎年のんちゃんと会えるの楽しみにしてくれてるので、そちらにいつも預けさせてもらっております。よいしょ。そんなこんなでもう結構15分ぐらい経っちゃったかな、あんまり絵が進んでおりませんけど、あと4分ぐらい。うーん、夕暮れのね夕日が雲に隠れて光だけが放射線状に広がってすごい綺麗ですね。なんかね海の近く大変だと思うけど、ここは台風も多いし、でもなんかちょっと行けば海に出れるとかっていう環境に自分を置きたいなと思ったりもしますね。ねえ、本当に奈良はなんていうかあれですからね、海がないし、なんか景色がちょっと面白くないというかね、うん、やっぱり海があるとこう色がドラマチックですよね。山はちょっとなんていうのかな、日が沈むともう何もなくなっちゃうんで、うん、やっぱ海のある景色が常に周りにあるっていうのはいいなと思いますね。できれば湘南とかちょっと一回牡蠣に行ってみたいななんてちょっと昨日から思っておりますけど、どんなとこなんだろう鎌倉とかってね。そっちにね友達がいるのでね、いつか行きたいなと思ってるんですけどね。ああいうとこなんか雰囲気、鎌倉物語とか見てもなんか雰囲気があって良さそうなとこだなと思ってるんですけどね。映画になるぐらいだし、どうなんでしょうね。また行ってみたいな。今年こそ行こうと思ってたんですけど、そうだな、行けてないな。2年前から鎌倉の友達ん家に行きたい行きたいって言いながらなかなか行けてないんですけどね。ちょっと計画しないと全然進まないんで、本当に計画しないとダメだな。よいしょ。はい、そんなの言いながらも着々と書いておりますけれども、今ちょっと陸地の陸揚げされてる船を書いてます。これあれだな、アートワークはこれでいいな、この絵で色塗ってない、色塗る暇ないな、あのアップするまでに、もうできればオーケストラの前に配信したいんだけどな、帰ってすぐ配信しないとだな。ずっとこんなブツブツ喋っても誰か聞いてくれてんのかな。はい、ちょっと怖いかもしれないので、 この辺に。今めっちゃ覗き込んで今何分喋ったかなって、はい、はい、絵がまだ途中ですけれども、じゃあこの辺で、あ、昨日より可愛い浮きがあるのでそれも描いとこう、はい、じゃあ最後まで仕上げて7時までに帰りたいと思います。では、そろそろお宿に戻ります。はい、ではここからはハッシュタグ、ユンハクを読んでいきたいと思います。ありがとうございます。今日はですね、8月24日、ガンダルフさん、猫のしっぽ中の人その2さんからいただいた、いろんな今日拝聴したポッドキャストその2ということでいろいろ書いてくださってまして、ユンハクは冒険139日目、ラーメン二郎、量多いしめちゃくちゃこってりだし、いきなりだとお腹壊すんじゃないかと、ということでいただきました。はい、ラーメン二郎って結構量多いんですね。あとこってり、こうお腹壊すぐらいこってりっていうのはもうまあまあドロドロなんでしょうかね。なんか想像してるのもまあこってりだろうなとは思ってるんですけども、子供と2人だったんで1個頼んで分けっこしようかなぐらい思ってたんですけどね。まあどんなものなのかまだ分かりませんけれどもね、いつか見る機会があれば食べる機会があればいいなと思っております。はい、そして次は体調の悪い隊長さん、ドラ11部、ドラ、過去、ドラ11部、補足か、もしもドラゴンクエスト11だったら参加のハードル高い。まずは 3DS 購入からだ、わら。といただきました。ありがとうございます。はい。11部ね、ドラ11部って、なんか、違う、なんかお土産屋さん的なドラ入れ文具っていうなんか文具屋さんみたいな名前ですけどね私のことなんでドラ11部になるんかな、なんか全部訓読みひらがな読みしそうやけど、まあ今ねもうねどこまで結構ねもう全部がどのぐらいの長さか分からへんけど半分以上はいってるんじゃないかなと自分では思ってるんですよ、ストーリーがね。だからそこまで進んでたらまあちょっとね難しいんじゃないかなと、部活にするにしてはちょっと先まで行き過ぎたかなと思いますね。もしやるんだったら次、3DS バージョンを買って、それで、まあ、PS4 で今やってるんですけど、PS4 のをクリアしてから、DS 版を買って、そっちで、部活動するかっていう感じかもしれないですね。まあ、今のところね、今やってるのは、その、11と、あと、ドラクエ10がつい先日ね、バージョンアップして、ストーリーの追加もあったんで、それを追いかけたいなと思ってるんでね、今のところ、まあ、部活動は、10と11を、自主的にやってますけどもね。はい。またなんかできたらいいなと思います。ありがとうございました。そして次、虹パパ生活さん、波打ち際で波と戯れるユンユンさん、絵になるわーと思いきや、干潮、満潮の満潮に巻き込まれるユンユンさん、持ってるなーということで、ありがとうございます。いや、別に持ってへんけどね。岩に座ろう思ったらいきなりね、波がぐんぐん、来て、水かさどんどん増すっていうね。ちょっと、海にあんまり慣れてへんので、ああいうのびっくりしますね。 なんかこうちゃんとなんていうのかな、こう対応できてるかどうかわかんないですけど、みんなそういう何時に干潮何時に満潮とか考えて海辺の人は生きてるんですかね。生きてるって言ったらあれやけど、なんかそういうのがね全然こう頭にないんで、ちょっといきなりでびっくりしましたけどね。はい、聞こえてるかな今ね。ちょっと外で花火が始まってドンドンとか言ってますね。9時前なんですけどね今。こんな時間に何の花火でしょうね。はい、そして次、ガンダルフさん、さっきの、今日拝聴したポッドキャストということで、4泊の冒険140日目入れていただいてます。ありがとうございます。はい、次、ガーネットさん、この夏のユンユンさんのいろいろな思い出、過去、主に136から140の冒険の日ですね、を毎日まったり聞かせていただきました。いちごくんとの東京珍道中が ほほえましくてほっこりしました。そしてその数日後に私も同じ場所でユニコーンガンダムを見上げていたのだと思うと不思議な気持ちになりました、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、そして続けて、ガネットさんで140日の 波と戯れながら、過去波に慌てながら、語る感じも風情があって良いですね。そして鉄壁のオルフェンズってほら思わず吹き出してしまいました。また次の配信も楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、まず東京珍道中ね、いろいろちょっと話し忘れたこともあるんですけれども、なんかヘンテコ美術館みたいなところ行ったりとかして、なんかこういわゆる映えする写真が撮れるようなね、遠近とかを使って壁に描いた写真、絵になんか入り込んでるように見えたりとか、なんかそういうこう面白美術館みたいなところもね、フジテレビの近くにお台場にあったんですよ。でそういうのも行ったりとかして、うん、楽しく、過ごしてましたけれども、その、ユニコーンガンダムのところにね、ガンネットさんも行ってらしたんですね、その一週、数日後か。なんかドラクエの夏祭りとかもあったりして、いろんな人がなんか、東京に向かってるような時期でしたね、あの頃ね。夏の終わりかな？らへんにね。はい。私、いつ行ったんだろう。あ、夏の終わりじゃないわ。夏の初めか。7月だったかな。もう、1ヶ月以上経つんか。すごいな。なんか、あっという間でしたね。はぁ、そうか。うん、ユニコーンガンダムも、かっこよかったですね。なんか、スタイルがいいんですよね。他のガンダムよりね。なんか、こう、なんていうの、プラモデルが、いっぱい並んでるところ、歴代のガンダム見たときに、あ、なんかユニコーンガンダムだけすごいスタイルいいなと思って、今時な感じでしたね。はい。ただ、全く話を知りませんけど。何に出てくるユニコーンか、ユニコーンガンダムっていうシリーズがあるのかな。わかんないけど。はい。そして、140日目、波と戯れてるっていうかね、大慌てですよ。道引きがね、わかんないんでね。はい。もうちょっと海に慣れてないですからね。はい。鉄壁のオルフェンズって、違うんですよね。私が鉄壁って言ったんですよね。何だっけな、鉄血やな。そうやな。鉄血のオルフェンズですね。なんかでも、鉄血の方が、意味として、血出ないから、鉄壁の方が合ってる気もするけど。まあ、はい。わかんないですね。どんな話かちょっとわかんないんでね。ガネットさんがなんかガンダム界、鉄壁ちゃん、鉄血のオルフェンズ界を、ね、 いや探しましたのようの番組の方でお話しされるかもしれないということでね、それはまた楽しみに、はい、聞かせてもらおうかなと思っております。はい、ありがとうございました。そして次がフリーダムチンパンジー佐藤さん、ギターのエフェクターなどを入れている箱に新しく貼れたポッドキャスト番組ステッカー、墓場のラジオと辰年ラジオの時間、以前貼ってアップできていなかった虹パパラジオ、ユンユン白書、イヤー探してましたよも貼ってもらってますね。はい、エフェクターがなんか機械のことなのかな。すごいね、シルバーの缶にいろんな、ステッカーが貼ってありますけれども、たくさんですね、これ。これ全部ポッドキャストですね。私が持ってるのが、ダゲな時間と、腹黒幕な白熊猫放送局、虹パパラジオ、ユンユン白書は持ってるかな。まあまあ当たり前ね。あと、虹パパライス、いや、探しましたよ。っていうのはもうほとんど、これ私が作ったやつですね。はい、ステッカーね。すごい。もう、墓場のラジオさんなんかもう本当ね、プロの技というか、かっこいいステッカーですね。いいですね。私も、いろんなステッカー欲しいけど、お便りあんまり出さない子なんで、もらえないですね。はい。羨ましいです。ありがとうございました。そして次が、あれ？なんか違うやつが、プロモーションが挟んで。はい、次。優しい鬼おろしさん。冒険140日目拝聴。波の音が和むな。海は急に変わるので怖いところもありますね。怪我などなくてよかったです。そしてウクレレオーケストラ、明日なんですね。楽しんできてくださいといただきました。ありがとうございます。いや、波のねやつ、風とかも入ってちょっとね雑音が多いんで聞きにくいかなと思ってたんですけどね、波の音で和んでもらえたらちょっとホッとしましたね。はい、まあ、急にね、水がうわーってきたけども、まあまあ浅瀬だったのでね、そう、まあこけたりせずに良かったです。はい、次から気をつけます。そしてウクレレオーケストラね、まあなんとかかんとか本番終わりまして、で本番が終わって次の日ぐらいかに収録したんですよ。オーケストラがどんなだったあんなだったみたいなことをね。でそれをまあタイムリーに挟もうかなと思ったんですけど、ちょっと奄美の音源がいくつかまだ残ってるんでね、今日のやつとかね、なのでまあちょっと前後するのもあれかなと思って、またね、この奄美の、話が終わったら、オーケストラどうだったっていう回を撮ってありますので、それをね、流したいと思っております。また聞いてください。はい、ありがとうございました。そして次、豆千代さん、産後の入院生活のお供に、ハッシュタグドワラジ、イヤサガ、ユンハク、ハンバナを拝聴中。大部屋でも周りの雑音が気にならず、おかげさまでリラックスして過ごせております。楽しいトークで笑わせてもらい、産後のストレスも軽くなっています。聞いてよかったポッドキャスト。というふうにいただきました。ありがとうございました。これは何ですか？もうむちゃくちゃいいお便りっていうかね、嬉しい、お便りですね。その後多分ですね、安産でしたみたいな、話も、読んだような気がするのですが、赤ちゃん、また、なんていうかな、ストレスね、感じるとこ、時もあると思いますけど、またポッドキャストね、いろいろ聞いて、ちょっとストレス軽減されたらいいなと思います。いや、なんかね、前にね、インタビュー受けた時に、ポッドキャストの中の人っていう番組なんですけれども、
産後とかね、産前とかの私も結構しんどい時期があったんですよ。産後うつみたいな時もあったしね。まあその時になんかすっごい孤独を感じて、社会と何の関わりも持ってへんとかね、もうそういう赤ちゃんも宇宙人みたいに思えるし、もう赤ちゃんと二人きりになるのが辛かったりとか、なんかこう全ての不幸が全部降りかかってるみたいな、赤ちゃんができて嬉しいし楽しいんやけれども、すごい孤独と戦ってるっていうのもあって、なんかね、そういう人に届いたらいいなとかね、何気ない日常を一緒にこう、なんていうかな、どこかでこういうね、私みたいな、ぼーっとした子がね、アラフォーがね、いろいろやってんだな、みたいなね、こう、ニヤニヤしながら笑ってもらえたらいいかな、っていうのを、思ったことがあるんですよ。なので、なんかこういうふうにね、まめっちおさんみたいに、その、産後、のね、入院のお供にしてもらったっていうのはすごい嬉しかったですね。はい。まだこれからね、ちょっと大変な時期に入ると思います。けど、もう本当にね、なんていうのかな、寝れないっていうのがすごいしんどいんですよね。自分のペースで生活できなくなっちゃうんでね、産んだ瞬間から。もうね、これ、産後の話でちょっともうめっちゃ食いついてますけど、めっちゃ何時間もかけて、陣痛からね、もう私は1日半ぐらいかかって、結局、もう最後、産む寸前で帝王切開になったんで、もう二重苦を味わってるんですけど、その後、休む間もなく、育児が始まるんですよね。だからもう昼夜何時間寝れるっていうのは、もう入院してる間のほんの少し、病院によってはすぐにもうね、母乳を出さないとっていうことで、もう本当に数時間おきに赤ちゃん連れてきたりとか、もうずっと赤ちゃんと同室とかね、もう赤ちゃんと同室は辛いですね。もう本当、もうミルクもね、作ったり、もう大変ですよ。はい。まあ、これからもね、ちょっといろいろストレスかかることも多いかと思いますけども、まあ、どっかでね、こうやってなんかぐだぐだやってるような番組あるということでね、なんかこう、なんでも、はい、なんでもっていうかね、もう、ストレス溜まったら、もう、ブラブラと、聞き流してもらったらね、嬉しいかなと思います。はい。ありがとうございました。応援してます。はい。そして最後、ななこさん、ゆんゆんさんと浜辺デート気分ハートということで、140日目聞いていただきました。そんな可愛い感じじゃないけどね。ギャーギャー言ってましたけどね。はい。今日の配信の分も絵をね、描きながら喋りましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。まあ、デート気分にはならないと思いますけど、探偵気分は味わえたんじゃないかなと思います。覗き見みたいな感じでね。はい。ということで、ハッシュタグ4拍いただきました。ありがとうございました。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。